それでは午後の2項目、産業経済とやってきまして政治でございます。毎回申し上げますが、まだ産地って言いましょうかね。もうこんからなんですよ。もうこれ終わっちゃうとあと一つだってなると急にまた元気湧くんですけども、ここがですね、今日特にまあ問題解いてますから頭ん中熱くなっちゃってですね、大丈夫ですか皆さん、私は誰、ここはどこなんて状態になってないでしょ。大丈夫でしょうね。久しぶりに頭使っちゃってとか。よろしいようでございます。じゃあ行きましょうか、はい、25ページ、薄い方のマラソンセミナー今年の25ページ、このですね4番、下のところにあります4番、こっから行くわけですけども、 EU の話です。 EU はそうなんです、ちょっと EU についてはやってなかったぞということでですね、はい、問題解きながらこのメインテキスト、マスターテキストの53ページちょっと上げていただけますか。53ページ、実は一時期 EU がよく出た年回りってありました。 EU が毎年毎年加盟国を増やしている頃っていうのはよく出てました。もう5、6年前ですかね。最近もう EU 増やすのやめたっていうな感じでですね、もう決まっちゃってるんですね、 EU の国ですから、あまり出てないんです、ここのところ。ところが今年、去年から今年にかけて動きがありました。ということはまた出るのか、ちょっと出そうなんです。ですからそこのことについて、最新の話題ということで2010年版には書かせていただいております。じゃあ問題を解きながらやっていきましょうか。 EU の新体制を目指すホニャララが発行した、発行したってことは効果が現れるようになった、ずーっとやってきたことがやっと発行したということなんです。12カ国でスタートした EU は島嶼国の加盟により南下国となり、機構が拡大、その結果経済格差や労働問題などで機能不全に陥っていったと。だからこれを改革し、 C や外交安全保障上級代表の選出、欧州委員会のメンバーの削減によるスリム化などで組織の効率化と機能強化を図る新条約が A である。ああ、A は何かって言えばこう説明がありました。あ、そういう条約がいよいよ発行したんですね。何でしょうか。これ答えられないといけないんです。これも今年はこれ答えられないといけないんですけども。どれでしょうか。リスボン条約。昔もありましたよ、マカオを咀嚼するってポルトガルと大陸中国の間で、マカオはもうポルトガルがっていう、そういうのも昔1887年ってありましたけど、もうこれはもうマカオはもう戻りましたですよね。今もものすごい勢いで大変なのあれだって言いますですけど、マカオが、もうラスベガスなんか目じゃないっていう話なんですけど、まあ、それ置いといて、それじゃなくってポルトガルの首都のリスボン、新しく結ばれましたこのリスボン条約というのが EU の新体制を目指す条約でございます。12カ国でスタートした EU は今何カ国なんでしょうか。はい、じゃあマスターテキストの53ページご覧ください。いいですか、53ページのここです。 EU の成立ってところで、 EU が成立したところは何年ですか。EC とかじゃなくて、 EC じゃなくて、そうです、1993年、マーストリヒト条約ってのは、これもちょっとライマーカーしてください。リスボン条約じゃない、リスボン条約は今、去年から今年にかけて、そうじゃなくて EU が EU としてスタートする時の条約は何ですかって聞かれたら、マーストリヒト条約ですね。マーストリヒト条約、覚えられ、ちょっと覚えづらい、マーストリヒト条約。そして2001年にニース条約で、これはそれほどのものなんです、これはあんまり出てくる可能性はなくて、加盟国27カ国、今そうなんです、27カ国なんです。27カ国からずっと次のページ開けていただきますと、2007年にルーマニアとブルガリア、ブルガリアってヨーグルトで有名ですよ、古東州ですよね、古東州さん、ブルガリア出身で1日に2キロ食べてたっていうんです。2キロです。 お母さんがうちの子はよく食べたよ、あの辛いや、辛いやんって言うんですってね、辛いやアチャリヒャルとかなんとかって、まあ難しいんです、毎日2キロ食べたよあの子はって、今190が201センチくらいになるんですけど、やっぱり大きくなるんでしょうね、ブルガリアヨーグルト、なんの話ですけど、それそうブルガリアが入って27カ国で今止まってますですね。それでですね、加盟候補国ってあるんですけども、これはこのトルコもクロアチアもマケドニアも候補国って言ってるんですけど、まだずっと止まったままなんです。で下にありますけども、今後の EU 拡大のスピードを緩めるですから、もうあんまり EU 入ってこないようにしような、アイスランドの加盟、アイスランドじゃ入れようか、なんかものすごく景気いいって言ってたけどって、金融危機でもう大打撃でですね、もうここ金利が高かったんです。アイルランドの金、あの銀行預けるとすっごい金利が良くってって、みんなアイルランドの銀行にお金預けた。いやすごいすごいすごいって、そのお金をあの預けられたアイスランドどうしたか、全部あのサブプライムのあれ買っちゃったんですってね。サブプライムを買うと もっと金利高いからもう儲かるからって、もう散々な目に遭っちゃってですね、アイスランドも大変と、国売らないと大変っていうのはもうありえないなぐらい、もうひどいことになっちゃった、そういうことで返せなくなっちゃったということですね。ちょっと EU 入るのちょっと、待っててねって話になりました。で問題はですね、EU 憲法です。前々から EU というこの27カ国は一つの国のようにしようじゃないか、一つの国のようだってことになると、まあ通貨はあのユーロってのあって、ユーロ使ってないようなそのイギリスとかスウェーデンとかって国もあるんだけど、イギリスなんか EU の中入ってるのに EU の方を顔向けないで、アメリカの方ばっかり顔向けてるんだからって、こういう感じがあるんですね。あったんです。それでまあ憲法を作りましょう、作りましょうって言って、一番こういうものにですね一生懸命になってるのはドイツとかフランスと言われてるんですけども、そのフランスのお膝元でですね、やだ否決だ、フランス人の方は個人主義発達してますが、やだって言ってたんです。いろいろカンカンガクガクカンカンガクガクありまして、結局どうなったかっていうとですね、去年の12月、1日にやっとこう、批准ってことになってですね、やっとじゃあ発行するってことになったってことなんです。何年も何年もかかってきてですね、あっちの国がどうだやっぱり嫌だという、最終的に去年の10月にアイルランドとかポーランドとかチェコ、こういう国が全部批准しました。賛成、全部の国が賛成ってならないと、このリスボン条約、 EU の大統領っていうのを決めてたんですけども、じゃあスタートってできなかった。やっとスタートできましたってことなんです。やっとスタートできました。これが非常に大事なところでございますね。大事なところでございます。ちなみにユーロって通貨はありますよっていうのはよろしいですね。でユーロに使ってないよ、使わないよって言ってるのがイギリス、スウェーデン、デンマーク、イギリス、スウェーデン、デンマーク、このあたりがユーロ使ってませんということです。ちなみにあの EU にはなんとスイス入ってないんで、これだけちょっとご注意くださいね。スイスって入ってないんです、EU。あんなど真ん中にあるの、それ入ってないんです。ということでリスボン条約は OK、はい、もう忘れないですね。そして、次の文中の B、 国連は何、国連失礼、 EU は何カ国ですか。27カ国です。そして文中の空欄に当てはまるものを選んでください。 C に入るのは何ですか。これが EU 大統領。じゃあ EU の中で一番トップとして決まったんだ。じゃあある国の首相とか大統領より偉いの。いや偉いとか偉くないってことじゃないんですけども、一応 EU を代表する人誰がなったの。誰が。ベルギーの首相がなったんです。ベルギーの首相、なんて人。ファン・ロンパイさんって、まあ、名前まで出ないと思うんですけどね、ファン・ロンパイさんっていうベルギーの首相が一応なりました。なんでベルギーの首相なんですか。これを大体裏で操っ 派って言われてるのがですね、あのフランスとドイツの首相なんですね。あの2人がこの EU のメインでして、イギリスの今キャメロンって人なんですけど、イギリスの首相にキャメロンっていう人になったんです。このその前の話です。イギリスのキャメロンっていう今の首相はですね、あの EU のこのリスボン条約の大統領云々っていうのは賛成じゃないらしいんですよ、内心ですから。キャメロンが今度の首相になっちゃう、なる前に急いで急いで急いで急いで早く EU の大統領決めようっていうような動きがあったんですって。それであんまりあの強い国の人がなっちゃうとリーダーシップ発揮するから、あんまりどうこうってあの言わない人がいいな、どっちかっていうとあんまりこのリーダーシップなさそうな人がいいなっていうことで、じゃあベルギーあたりの人でいいんじゃないかっていう、こういうことだったらしいんですよ。まあありてに言うとですよ、なんかその、ヘルマン、その人に悪いですけど、ファンロンさんですか、その方に申し訳ないですけれども、ファンロンパイさんって方に申し訳悪いんですが、そういうことらしいです、はい。本当はあのドイツのメルケルさんって方が有力だったって言うんですけども、自分の国の首相が EU の首相になっちゃいますと、EU の大統領になっちゃいますと、自分の国の首相を辞めなきゃいけないっていうようなことでそうなりましたということです。現在 EU は人口でも GDP でもアメリカの一つの国、アメリカを抜いてます。 EU が全部27カ国になると人口でも GDP でもアメリカを抜いてると。ですからそんな EU 大きくなったこの EU が、サルコジさん、フランスのサルコジさんとメルケルさんというドイツの方が自分たちの影響力を弱めない程度の人物にという配慮でベルギーのこの方になりましたということです。でちなみに今イギリスはキャメロンさんという43歳の方が首相になりました。この方のイギリスの王室の血を引いてるっていうことらしいですね。昔のなんとか王様がそのおめかけさんに産ませた10人の子供の1人のずっと血を引いてるとかですね。でそこ の, あのずっとこう前をたどってると、あのモーセって言うじゃないですか、10階のモーセ、あの直系の子孫だって話もあるんですよ。本当かなって言うんですけど、そういう方だそうです、キャメロンさんって方になってらっしゃいます。さてそれでですね、文中の下線部の一般に、今度4番です、4番、今度4番、今じゃあその EU の大統領分かったと、4番外交安全保障上級代表、外交安全保障ってことは外交安全保障だからヒントありますね。 EU の外務大臣です。これはイギリスのアシュトンさんって女性、イギリスのアシュトンさんって女性がついたんです。へえ、あ、そうなった、外務大臣だけイギリスが取ったんだ、そういうことのところなんですね、はい。ということで、EU について動きがありました、まあ、このぐらいでいいかと思います。ですから一番はリスボン条約、それで EU が一つになるように大統領とか、外務大臣というのを置きました。今度は5番、次の、各英略語、はい、英語で書かれた略語が示す国際機関の正式日本語名称を選びなさい、ちょっと前にも同じような出てきました。今度は国連でございます、はい、国連ですからマスターテキストの50ページちょっと引いていただきましょうか。50ページ開けていただいて、問題とは違いますが、国連って全部何カ国あるんだろうな、ちょっと見てみましょう。50ページ、 EU と違って国連って言うと全世界でしょ、もともと51カ国だったんですよ、今192カ国が国連に加盟してます、192カ国なんですよ、EU は27カ国だけです。ああそうかそうかとですね。下に総会なんてなって、その後にユニセフだとか UNCTAD ありますね、それから UNHCR いろいろこうあります。要するに UN が必ずつくってことです。UN の後、英語ですから、UN の後にどうなるのかなっていうふうに見ていっていただければいいんですね。 そうすると UNHCR ってのは何でしょうか。国連難民高等弁務官事務所、あ、これかーと出てきました。これが A です。じゃあ UNSC って何ですかと。 UNSC 国連安全保障理事会ってです。ありません、国連安全保障理事会、これか、これを UNSC、 こうなんです。セキュリティカウンセルで、この UNSC には常任理事国ってあります。これ理事です。いつも変わらない理事です。これはあの第二次世界大戦の戦勝国、戦勝国の5カ国がずっと変わりませんですね。ですから書いてあります。アメリカでしょ、イギリスでしょ、フランスでしょ、中国、そしてソビエトだったんだけど、まあ、国が変わってロシア、この5カ国が常任理事国で、いろんな基準があって1カ国でもノーって言うとダメなんです。え、そんな強い力も、強い力持ってるんです。戦勝国です。で、国連っていうのが、あのユナイテッドネーションズっていうのが、これはですね、あの国連、ユナイテッドネーションっていうのは、あのさっきの大戦の時の、そうなんですよ、あの連合国側の国々って意味ですか。ザ・ユナイテッドネーションズ、連合国側の国々の集合体、これは国連そのものですね。ですから、常任理事国が戦勝国で、非常任理事国っていうのが任期2年で10カ国ずつこう、まあ、選出されると。ですから日本が選出されると2年だから、じゃあ2年間でじゃあ次は変わってくださいねと、こういうような形になっていくわけです。で、今日本はこの非常任理事国から常任理事国に入れてくださいよ、なんとか常任理事国に入れてくださいよ、なぜなら国連の費用は1番がアメリカで2番が日本払ってるじゃないですか、他の国払ってないじゃないですか、日本お金払ってんだから入れてくださいよ、入れてくれないならてんてんてんてんて、そんな声、そういうこと言っちゃダメだよって、それ子供の喧嘩、そういうこと言っちゃダメだよってことなんですけども、今そういうふうにずっと言ってるんですが、なかなかうまくいかない、こういうところなんですね。はい、ユニセフは何ですか。ユニセフ、はい、これはユニセフ、国連児童基金、いいですね。3番じゃないのって、3番ユネスコですから、ユネスコですから、ユニセフというのは国連児童基金というこれでございます。はいですね、ちょっと気になる方はこの頭文字がこの児童だから、チルドレンとか、チルドレンのファンドとかエイドとか、こういうことだなって、あ、そういえばそうだなっていうふうに、何か目印になるものを見ていただければよろしいかと思います。で、書いてありませんが、国連ではないんですけれども、日本の方が事務局長になったっていうのがありまして、国連じゃないですよ。ですから UN ってつきません。 IAEA、 ちょっと横に書いてください。 IAEA、 インターナショナルアトミックエナジーエージェンシー、原子力です。国際原子力機関、国連じゃありません。原子力を平和利用しましょう、原子力を軍事的な利用するのやめましょうね、なんていうことを監視したり言ってく国際的な機関、事務局長にアジア人の初で天野さんとかと言います、うん、何にも書けないですけど、まあ、たまたま名字の天野幸也さんという方が、4年間ここのところでつきました。ですから今年含めて丸4年ぐらいこの方が事務局長さん、アジア人初ということで、割とこのこともそうなんです。まあ解除というのはおかしいですけれども、原子力の平和利用について日本の方がメインになってやっていこうということになっております。ですね。同じく国連の最後です。国連の事務局長さんは今誰なんですか ？51 ページです。51ページのちょっと上のところにありますね。ずっと代々がありますけれども、次のページもありますが、はい、事務局ってところに書いてある。事務局というのは実際のいろんなことをしていく事務方のトップなんですが、韓国のバンですね、ハンじゃなくてバンギムンさん、背の高い方で英語が結構お上手な、この方が今事務局長さんです。国連の第8代の事務局の事務局長ですね、韓国のバンギムンさん。 が承認されています。まあ、国連についてはこのぐらいでよろしいんじゃないかと思います。さあ続きましていいですか、3番ですよ。今度は JAL 関係のことです。国交省のお膝元のお話ですから、もしかしたらって感じもいたします。 A の稲森和夫会長が鳩山幸夫首相の要請に応えってありますですね。日本航空の代表取締役会長に就任することが決まりました。
はい、決まりました。
稲森和夫さんっていう方は、なんていう会社をご自身でお作りになったんでしょうか。京セラです。京セラ。京都セラミックス。セラミックというのは、電気を通さない絶縁体ということでして、今の最新の、携帯の中に入る、非常に、まあ、電子のものすごくこうミクロのようなことの中に電気と電気をつないだり切ったりするところにこの京セラの技術が入っているということなんですね。ちなみにソニーは違うんですね。ソニーは今外国の方がメインですけど、イブカさんとか森田さんという方が創業者で、まあ、ソニーはもう違う。パナソニックというのは昔松下電子工業って松下幸之助さんがナショナルっていうのはパナソニックに変わったんでした。リコーはレーザープリンターとかデジカメをやっている会社でございます。はい。さて、でちょっと一緒にお読み上げしてポイントだけ押さえちゃいましょう。官民の再生ファンド何々が主導して作成した、日興の再建計画の実行役を担うということでも、ずっとやってらっしゃいますけれども、じゃあどこが主導したんだ、民のページです。企業再生支援機構、これです。1番も4番も政府系の金融機関です。1番と4番は政府系の金融機関。2番はバブルの後遺症を治すためのあの竹中平蔵さん、小泉首相の時にバブルの後遺症を治すために不良債権をなんとか処理するんだって時に作られた産業再生機構、2003年に作られたものです。非常に形としては似てますけれども名前が違っています。これも近々の話題ですから名前が出たら企業再生だったな、ちょっとピンと来ていただければいいぐらいです。続いて1月19日今年ですね、機構の支援決定と同時に正式発表となりました。まあ、稲森さん、小沢さんとうんと近くて仲が良くって、小沢さん民主党をずっとバックアップしてきたというような縁だと言われてますが、稲森氏は、京セラや KDDI を創業し、コピー機の三田工業を再生させた経験もある。非常に経営者として優れた方だって言われています。移動体通信分野でも、関西セルラーでは、現在の何々を設立しって、なんですか、ドコモ、ソフトバンク、au、ノキア、ノキアってのフィンランドの会社ですから。ノキアってのフィンランドの会社で、携帯の電話の端末世界最大シェアですよ。世界の4割がノキアだって言われてる。2位が韓国のサムスンですか。日本は携帯がもう発達しすぎちゃって、ものすごい機能ですから、ガラパゴス化して、日本じゃもう、日本のものも海外売れないし、海外のものを日本持ってきても売れないという日本だけ特殊事情だそうですが、日本のその携帯とはドコモとソフトバンクと au で、どれだって、au なんですね。ガンガンメールだぜってあれですよね。au って KDDI でございます。これ作ったの？そうです。これ作ったんです。今ちょっとホワイトプランに負けてるらしいですね。ホワイトプランってよろしいですね。お父さん出てくる。ソフトバンクです。あれに負けちゃってるらしいんですけどね。そんなことはどうでもいいなんて言われそうですけど、犬が喋っちゃったし、あれ随分いいらしいんですよ、お父さん。で、問いの4、文中の空欄に当てはまるもの D は何ですか、政府の何々メンバーを務めていた。政府でこういう会議を作りました。民間の方もいろいろ集まっていろいろ知恵出してください。民主党を応援してきた方、民主党の審判の方の会議が行政刷新会議、この中で入ってたんです。入ってたんですけれども、稲森さんぜひ頼むよっていうことで JAL の方に、行かれたんで、じゃあ会議抜けましょうという、こういうことです。ちなみに残りの3つの団体は 経済三団体って言うんです。よく財界って言うじゃないですか。財界の皆さんと話をして、これ6月の中旬ですけども、菅首相新しくなってから早速ですね、行って意見を交換したとか、財界としてはこうしてほしいんだっていう、この本当に3つの団体が、まあ、日本では政府にこうしろああしろっていうような権威をする大きな力を持った団体、この3つでございます。経団連っていうのはこの2番のことですね。経団連とちょっと言います。一番大きな。さて問いの5です。今度は、日光会長就任要請辞任し自社の名誉会長を続けることとなりました。さてまた日本航空は、はい、JAL は新しい社長兼最高執行責任者に、ちょっと待って、会長は稲森さん、一番の会長はトップは稲森さんですが、実質にいろいろなことをやっていく責任者、これを英語で何て言うかっていうんですけども、それに日本航空インターナショナル執行委員の大西健氏を就任させた。まあ、別に名前を覚える必要ないんですけど、大西健氏って人はよく言いますですね、なんか見たことある。そうです、大西健氏さんって言うよねって方ですね。春菜愛さんって方はもともと大西健二さんですね。まあ、ご存知ない方なんですけど、こんなに VTR やったりとか、今度マラソン走るそうですよ。マラソン走って男らしく走れとか、男なんだから頑張れとかですね、言われてるらしいですけど、何の話ですか、その大西健二さんですか。で、聞かれてるのはその話じゃなくて、それを英語で言うと何て言うんだ、COO です。CEO っていうのはこの場合は稲森さんが CEO です。最高経営責任者、チーフエグゼクティブオフィサー、これが会長が CEO トップです。次のが COO ということ。 CPA とか CPI っても、 CPA というのは公認会計士の英語での呼び方、公認会計士。CPI はこれ消費者物価指数ですね。消費者物価指数のことを CPI と呼びますよっていう、はい、というわけで JAL 関連のこともこのぐらいでいいかと思います。ちょっとこう覚えておいていただければ出た時に大丈夫でしょう。さあそれではですね、ここからメインテキストに今戻っていただいて、52とか53をお開きいただいていると思いますけれども、今度は、はい、政治ですからページを135ページ、ここからダーッといきます。去年の、形で書いてあるものもありますので、ここはそれほどでもない、ここはこうだなんてことを申し上げながらちょっといきたいと思います。さあいきますよ。じゃあまず1番、郵政の民営化の慣例6法が成立し、去年はこれ大きなお話でした。郵政事業は日本郵政グループとして民営化されることになりました。民営化にあたっては、はい、A、これ民営化は2007年の10月に廃止したんですけれども、 A、2007年の10月に日本郵政公社を廃止し、ですから2007年です。ああもうそんなになるかとですね。その業務を引き継ぐために郵便事業会社、郵便局会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社が設立されました。4つの会社になりましたですね。民営化です。このうち郵便保険会社と、いや郵便保険、郵便保険会社と B は何でしょう、郵便貯金銀行は最終的に全株式が処分され完全民営化されるっていうふうにこう決まったんですけれども、今ですねこんだけ4つに分けちゃったので、今までと違って郵便を届けるだけの人にちょっとお金預かってこれ郵便貯金にしてって、昔はおばあちゃんのお金預かってこれたんだけども、今そういうことできなくなっちゃった、かえってこれ不便になっちゃったから、また元に戻して4つ分けたんだけど、もう一回1つか2つに戻そうじゃないかっていうの話がずっと出てって、それをじゃあここのところで元に戻すようにしようかって民主党が約束したんだけども、やっぱりちょっとすぐ選挙にするからってことで亀井さんがそれを怒って、じゃあ私はやめさせてもらおうっていうことがこれありました。ですから郵政民営化元に戻りそうだというものの、今そこまだストップしている状態です。 そこでですね、出てくるとしたら最新のバージョンとしては1番問1、河川部1の現在の CEO は誰ですか。去年の当時は西川義文さんという方だったんです。住友銀行からぜひ来てください、ぜひ来てくださいということで本人を担ぎ出したんですけど、最後はあの鳩山邦夫さんという一番の方と喧嘩しちゃってですね、誰だこんなもの壊したのはとかって言って、あのなんかすごかったですね、鳩山邦夫さん弟さんが。でなんか西川さんやめろなお前なんかやめろとか、なんかそんなことになっちゃってやめたんですよね、やってられない。で今どうなったかと言いますと、そうなんです、今はあのそうなんですよね、あの元官僚の斉藤さんって方を連れてきちゃって、えこれって話違うじゃないか、斉藤二郎さんってことです。09年の10月から元々の大蔵次官だったんです。今年あの年賀状のところにあのこの方ありましたですよね、なんかえなんでこの人からこんな年賀状じゃなくてあの写真入りついてきましたですね、あの方でございます。元大蔵次官の方が今斉藤二郎さんって方がトップでやってらっしゃる。ですからなんで、天下りになっちゃうじゃないか、おかしいじゃないかっていうようなことを言う方もいらっしゃる。でも大蔵次官から辞められて民間かなんかお勤めになってまた戻ってきたんで、それは天下りじゃないって言ってるんだけど、でもやっぱりもともとそうでしょっていう、こういうところでございます。今年レベルで言うと斉藤二郎さんっていう名前でよろしいと思います。ということで、この郵便関係はこのぐらいでよろしいですかね。はい。さあ、そうしましたら、今度は2番いきます。我が国は自由貿易協定。はい、これです。自由貿易協定の範囲を超えて、投資、知的財産などの広範な分野を対象とする経済連携協定を推進しているってことで、これじゃどう違うんですかっていう、この2つです。 A は FTA ですか。 A は FTA、 B は EPA って言います。 EPA って言います。でどう違うんだ、 A の FTA は自由貿易協定って言って、要するにあの関税っていうものをなくして貿易をどんどん自由にやりましょう、物の行き来を貿易自由にやりましょうってものです。 EPA になりますと物だけじゃなくてお金とか人とかそういうものも自由に行き来するようにしましょうっていうことです。まるで日本の国の中で宮崎県からあの東京都に行くのは別にビザ入れませんですね、自由に住所変えられます、そういうふうに国と国の間もあのそういうふうにしようよ。ですから EU の中は全部 EPA が全部の中で、 EU の中では FTA、EPA 両方ともうまくもう全部なされてるっていうのに、そういうイメージにしてください。 EU の中ではこれ自由です。まるで国と国じゃなくて県境のように EU はなってます。それをじゃあ日本もどっかいろいろ国とはやりましょうということは、日本は結論から言いますと、どこの国々とそういうことをいっぱいやってるかというと、東南アジアの ASEAN の国々と積極的に作ってます。 ASEAN の国、東南アジア、アジアも EU と同じようにやっていこうかっていうことなんです。そのリーダーが日本になるか中国になるかっていうことで、今ちょっとそのどっちがあるんだみたいなことが若干起こっているような風にも見えられますが、東南アジアでもそういうものを作ろうということです。ですから EPA が元になって、そこから広げたものが FTA から EPA です。 FTA が元になって、そこから広がったものが EPA、 こういうふうに考えていただければ結構です。さあ、そこでですね、2002年以降シンガポール、メキシコ、マレーシア、タイ、フィリピン、チリ、スイス、そしてアっていう国はどこなんでしょうかってことなんですけども、このアっていう国はどこなんでしょうか。はい、多くの国と何々が発行しということで、これは、インドネシアっていうことです。インドネシアなど多くの国と、そうなんですね、これ全部東南アジアの国と主にやってます。 C が発行し、 C が発行し、そしてマレーシアって、これがミスプリでした、すいません、これがインドネシア、これがあのインドネシアからはこれアなんです。アがインドネシア インドネシアからは看護師、介護福祉士の来日が始まった。ですから、マレーシアじゃなくて、これ、インドネシアから始まりました、看護師とか介護福祉さんが来てますよ、ということで、あがインドネシアって選んでいただくということだったんです。ですか？介護士さんとか介護福祉さんが来てるのは、インドネシアからです。フィリピンからもいらっしゃってるんですが、全部で約1000人いらっしゃってます。ですが、もう33人が帰っちゃったと。非常に厳しいんです。ルールが。3年のうちに日本の国家試験受かんなきゃダメだぞとか、日本人だって受からないのにですよ、受かるわけないだろうっていうのは感じちゃって、難しいのにって、それでですよ、でないともう国帰ってくださいって、非常に厳しい。なんでだったら呼んどいてなんだよっていうようなことでですね、あるわけです。ですから今のところ受かった方は3人ぐらいしか受かってない。漢字がやっぱり障壁になってるんですって。ということが今始まってるんですけども。はい。ということですね。インドネシアとフィリピンからわざわざ来てくださってるとこういうことでございます。だって日本ではこれ足りないって言ってるんですから。で、なんでこういう状況か。この外国からの方いらっしゃると、本当に母国とのそのお金の価値が違うんで、ものすごく安い値段でもいいですよって働いてくださる。ありがたいことなんですけど、そうすると看護師さんとか介護福祉さんのお給料のベースがうーんと下がっちゃうんで、今度日本人でやる人が少なくなっちゃって、結果的にどうなんだろうって、そっちを心配するあまり学校からの方を排除することないんだけど、あんまり受け入れない。日本のお給料でみんな来ていただいていいじゃないですかねと私思いますけど、ものすごく金持ちになっちゃう、それはそれでいいじゃないですか、本人頑張ってるんですからって、そう思うんですけども、という状況でございます。はい。ですから88番のところはそれが入りまして、いいですね、で今度は問いの3、空欄の E ってのは何かというと、その前もありました、 ASEAN 諸国との間で初の多国数国数間の何々が発行しており、はい、ASEAN 諸国との間で発行しているのは何でしょうかっていうことですね。これが発行しており、はい、これは2番、 EPA でございますね。 EPA です。もう FTA じゃなくて人とのつながりってことまでもうなってる。だから東南アジアの国々からそんな形で日本にも人がいらっしゃってるわけです。そして88はインドネシア、最後の意に入るのは何かというと、締結に向け交渉中の国としては韓国でございます。韓国、韓国とはちょっと前に今の大統領になる前ってあんまり関係が良くなかったりして、ちょっと疎遠になってたんですけども、今回の大統領新しくなりました。そこでじゃあもう一度これをやりましょうかと、このFTA あたりから始めるんでしょうけれども、これを始めると損したのは韓国らしいんですね。韓国、日本のものはバーッと入り込んでっちゃうぞってらしいんですけども、韓国は今乗り気だって言ってます。韓国はアメリカとこれやりますね、 FTA ですから、アメリカのものはお米以外はダーッと入ってきちゃって、韓国の中の人はありがたいけどちょっとこれどうなのかなっていうことですが、韓国積極的に FTA 今始めてるところだ。で、日本はオーストラリアとどうするんだってまだ決まってません。オーストラリアとどうするんだって決まってません。オーストラリアから全部牛肉だなんかいろんなもの入ってきちゃうと、日本の農業は壊滅しちゃうんじゃないか、でもどうするんだってことです。最近スイスと日本は、はい、スイスと EPA を発行させました。 EPA、 スイスとはですから物だけじゃなく人とのこれからは行き来も出てくるかもしれない。ヨーロッパの中ではスイスとこれが始まったばかりということです。書いてありませんけども、それはプラス情報です。さあ続きまして、今度は憲法第59条、ここはですね、去年の衆議院選に対応しての問題でございました。衆議院と参議院とどう違うんですかという問題です。テキストで言いますと、これは9ページ。実は今年はこれについては深く申し上げませんでした。8ページ、9ページあたりに書いてあること、衆議院と参議院の違いということです。今回は参議院選挙ですので、 参議院のことについて、まあ、優先的に覚えておいていただこう。ですが、裏を返せば衆議院のことも出る可能性もあります。ですね。ですから、これ今答え合わせをバーッとやりますけども、ちょっと納得できないなーって部分は、このメインテキスト、マスターテキストの7、8ページを見て確認していただければよろしいと思います。では、一緒に読み上げしていきますよ。憲法第59条第2項では、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる。ですから、昔の自民党は、参議院で民主党がダメって言ったねじれ国会でしたが、3分の2以上取ってたんで、別に関係ないよって、もう一回やっちゃえばこれで OK だよという状態でした。これ、ちょっと前までの話です。ですね。ところが、今度は民主党が衆議院で勝ちましたが、3分の2までありません。ということは、今日の選挙でもし、民主党が参議院で過半数を取らなくなると、わかりませんよ。取らなくなると、衆議院で3分の2以上民主党を取ってませんから、法律が通れなくなっちゃうんです。衆議院で賛成ってやっても参議院で行ってもし民主党が過半数ないと全部否決されちゃう。どうなっちゃうんだろうか。ここが今日のポイントでございますね。今日の結果の。ですから、結構この問題も出てくる可能性もないことはないんですけど。続いて第4条では、同条第4項では、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、参議院が衆議院から、はい、じゃああなたやってくださいって受け取った後、国会休会中の期間を除いて、60日以内に議決しないときは衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。60日以内に議決しない。いやだよ、そんなの、なんだよ、そんなの、もっとこれ話し合わないと、なんでこんなの決めたんだとか、もう、拒否しちゃったりすると、あ、いいのね、じゃあこれは、否決したってことにしますよ、ってなっちゃうんです。それで、3分の2以上衆議院にあったら、否決しても、またもう一回衆議院で3分の2が賛成ってやれば、OK ですよ、ってことなんですよね。さっきの3分の2とこれかかってますよ。これ60日ルールっていう名前がついてます。衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるとありますよ。そして条約の承認や予算の議決、こういうのはすごく時間が早くしなきゃいけないに関して、衆議院が議決した後休会中を除く30日以内に参議院が議決を行わない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。大事なものは、参議院が何もしないと30日間経ったらもう衆議院で決まったから、はい、これで行こうってなっちゃうってことです。だから衆議院と参議院は同じ力じゃないんです。衆議院の方が圧倒的に力が上なんですね。それがこういうルールです。続いて、内閣総理大臣の指名に関して、衆議院が議決した後休会中を除く10日以内に参議院が議決を行わない場合も同様である。これ衆議院の通りにしてくださいねってなっちゃいます。国会の常会、これお正月1月から始まります。150日間、常会と、これが普通の国会、国会議員の方はこれがメインのお仕事で150日。え、じゃあ5ヶ月しか働かないの？そうなんですね。終わりだったらこれでおしまいなんです。ところが常会だけじゃなくて、他にも臨時会とかってあるんですが、その常会では予算審議が中心となる。しかもこれ3月末日までに予算決めちゃわないと、4月1日からもう新しい年になりますから、3月の末までに急いで決めないといけない。ですから今年はものすごく急いで、1月の15日か16日からが普通始まるのが、1月のもう6日7日ぐらいから、はい、国会始まるよって始めたんですよね。国会もう早く予算通したいってことでそうしました。臨時会は内閣が必要と認めた場合か、あるいはいずれの議員の総議員の4分の1以上の賛成があった場合に開かれる国会です。4分の1の人が臨時国会開こうで、会期の延長、ちょっとまだ話し合い足りないから延長しようって2回まで認められます。これ特別国会とかって言うんです。普通は 常任常会っていう普通の国会って150人しか、それ以外の特別国会のお話。衆議院が解散された後40日以内に総選挙が実施されなければなりません。衆議院が解散って言ったらすぐ選挙です。それ40日以上以内、また総選挙後30日以内に特別国会が召集されなければなりません。それで新しい総理大臣が決まります。これは衆議院のお話。今日の参議院の選挙はこれとは関係ありません。だから負けても民主党の菅さん、いやこれは参議院だから関係ないよ、私はもうちょっと続けるよって言ってますのも、参議院関係ないもんって言ってるの、そういうことでございますですね。というわけで今ずっとやらせていただきました。はい、もしかしたらこっちの方に飛び火して話がこういうふうに聞かれるかもしれない。数字ですから割と出しやすくなってます。気になるなとか、まあ、マグマにもう一回その前夜かなんかにこういう風にちょっとね見ておいていただいて、それでも気になるって方は暗号で3615とか手の甲に書いておいていただくとかですね、自分で分からなくなっちゃしょうがないですけれども、そういう手もありますね。最後の最後続いて、次の各文章を読み後の問いに答えなさい。近年の我が国の子供をめぐる状況には数々の変化が起きている。やりましたね。合計特殊出生率がその一つである。2006年に 1.32 だったものは07年は 1.34、 08年は 1.37、 書いてません。09もほとんど同じ 1.37、 変わらずだろうって今言われてます。出るとしたら08年かな、 1.37、 7月に発表ですからね。ですから09年のはまだちょっと発表してないぐらいです。しかし産婦人科や小児科の医師不足が深刻な問題となってます。それはそうです。子供さん、生まれる子供さんが少なければマーケットが少なくなっちゃうから、産婦人科のお医者さん、いやーちょっとこういう言い方おかしいけどお客さん少なくなっちゃうからな、なり手がいない。そして子供さんが生まれる時の事故っていうのはまあ何パーセント、 0.00 何パーセントって必ずゼロにはならない。それを医療事故ってことで訴訟になるならないっていうようなことが起きてから、産婦人科になるのはちょっと嫌だっていう方が増えちゃったんですね。さらに幼稚園の数は減少傾向にある。
そうです、
幼稚園の数は減少、もう幼稚園数足りないから閉鎖なんていう結構あるらしいです。ところが子供さんは保育園に行きたいけど保育園がないんですよね。今年に入り経済的理由から新たに働きに出る母親が増えました。これ去年のリーマンショックの後です。今年もこれあまり変わってません。ずっとそうなんです。子供を預けるための認可保育所の定員不足が大都市圏で顕著である。そうです、保育園ないんです。入所を待つ子供さんを何て呼ぶか、待機児童っていう言葉なんです。待機児童っていうんです。こういう言い方でございます。待機児童の数はますます増えるであろう。で、幼稚園と保育園の両者の機能を併せ持つ認定子ども園っていうんです。保育園と幼稚園は全然違うんです。幼稚園は前も申し上げました、文部科学省、教育の一環として子どもさんを預かるんです。教育の一環なんです。保育園というのは厚生労働省ですから、こちらは教育じゃなくてこの保育なんです。教育じゃなくてお預かりするってことなんです。ですから必ずお食事がついて必ずお昼寝がつくというこういうことなんですね。午前中だけちょっと教育じゃないんで、あんまりそんな詰め込みの勉強っていうんじゃないんです。幼稚園は教育の一環でございます。ですからそこで教える幼稚園の先生と保育園の先生も資格が違うと、もう縦割り行政で永遠にこの2つは交わらないだろうと言われてたんですけども、いよいよここで子ども園ということで2つを一緒にしようという話が今出てまして、どうやら本決まりのようですね。もう子ども園、認定子ども園の認定取って子ども園という形でもう作らざるを得ないじゃないかっていう、こういうことです。幼稚園の先生は教諭、保育園の先生は保育士、保育する場だから 8時間なんです。給食つきます。保育士さんです。幼稚園は教諭と呼びます。教育する場だから、教育はそんなに何時間もできない。4時間だけってこう決まっています。で、子ども園が両方のいいところを、取って、今度は子ども園としようと。去年のレベルですと認定子ども園です。で、最後の問題ですが、最後というのはこの問題は最後です。ちなみに最近10年間を見ると、児童相談所の児童虐待の対応件数は増加している。が、いじめの発生件数は減少傾向にあります。いじめは減少してますよ。はい、じゃあもうちょっとです。国際連盟の話。国際連盟の失敗を教訓にして、国際連盟ってないですよ。そこからできたのは国連でございます。先ほど見ていただいたところですぐ埋まるでしょうか。どうですか。数字ですよ。第二次世界大戦の1945年に加盟国51カ国で国際連合を発足させました。覚えてますですね。一郎さんの背番号でもあるんですけども、まあ、あんまりピンときません。現在では192カ国が国際連合に加盟しています。その全ての加盟国で構成されているのは総会です。総会では各加盟国が1票です。加盟国、大きな国でもそうでない国でも1票の投票権を行使し、平和と安全をはじめとする国際社会の問題について審議勧告をしています。国連における事務を行うのが事務局です。国連の顔ともいえる事務総長は国連の行政職員の長である。事務総長は平和維持活動、なんて言うんでしたっけ、 PKO、 そうです、 PKO を指揮する権限を持つ。すごい権限を持つ。国連事務総長の2007年の1月から韓国の前外交交通省部長のパン・ギムンさんが、はい、これ先あります、韓国の方が今ついてますよですね。もう覚えちゃえばスイスイスイスイ。さあもうちょっと。2009年の5月からはいよいよ裁判員制度、はい、裁判員制度でございます。スタートしました。裁判員制度で裁判員が参加する対象事件は死刑や無期懲役禁錮刑にあたる重大事件の第一審でしたね。一審、一番最初の大事なところです。裁判員には何が課されてますか。守秘義務です。反省義務なんてことはありません。守秘義務ですよね。反省しろというふうにならないですね。守秘義務ですから、黙ってなきゃいけないです、ね。よし、俺今日頑張ってくるからとか、そういうこと言って言い出ちゃいけないですね。いや、行ってきたんだよ、皆さん聞いてくれって、俺頑張って。そういうことも言っちゃいけない。ですから、世の中に何もないように進んでるのは、守秘義務があるから。さあ、今度は、評議は原則で裁判官が3名。プロの裁判官は、官ですから、プロですよ。裁判員、これは民間の私たちは、6名。そうです。評決は、じゃんけんなんだ。多数決で行われますが、多数意見に裁判官1人以上が賛成していることが必要です。この辺も、まあ、覚えてますね。大変よろしいですね。はい、ね、結構です。まあ、このぐらいで。まだ出てないんで、そろそろかなって気もしますけども、さあ、続いて、2008年10月1日、ちょっと古いお話ですけども、数字を訂正して申し上げます。観光庁日本政策金融公庫国際協力機構、協会憲法はそれぞれ新たなスタートを切った国際協力機構 A ですけども、これは何でしょうか。このあたりはですね、割と近いんで、私たちスタンス近いんで、これ覚えておいてください。ジャイカって言います。ジャイカ、ジントじゃないですよ。近いけどジントじゃないですから、ね、怒られちゃいますからね。 JNTO じゃなくてジャイカって言います。日本は、まあ、世界の最大級の援助機関というふうに考えていただいてです。これ世界最大級だそうです。国際の協力機構。観光庁は何々の外局で、これは二重丸ですね。国土交通省の外局が観光庁ですよ。ですね。で、中央省庁の外局の新設は2000年の以来8年ぶりと。で、続いて次の行きま、段落いきます。 例えば外国人旅行者の増加については2008年の何万人、これ増えた時のちょっとだけ増えました 835.2万人というのが08年。さあここでお聞きします。去年はどうでした？679万人、減りました。679万人。今年は意外と今また調子いいって言うんですけど、どこまでいくかですね。まだまだ半分ですから、まあ、どこまでいくか。そして残ってるのが D です。また同時期、政府は国内の16地域をペケペケとして認定し、これも去年なんですけども、宿泊数増やすために、ちょっとこう、観光スポットを広く取る。観光圏、エリアを広く取る。広く取ったから、これ全部回るのは1日じゃ無理よ。2泊3日してよっていうふうに、ちょっと長く観光していただこうという、こういう発想でございますね。これは観光圏っていう、こういう構想が入ってます。ですね。はい、これはこのぐらいで、まあ結構です。じゃあ続いて、さあもうちょっとです、もうちょっと。この5番やってですね、5番の、2番と3番やって、2、3、4、ここまでですね。5番の5はやりません。2、3、4です。ですね。このあたりまででございます。それでは行きますですよ。5番って言いますか、3番です。失礼します。3番ですね。これら1から4の文章は、最近の裁判制度の、記述である、誤った内容をってことですから、どういうところを注意したらいいのかなってことを先ほど申し上げました。さて、1番、犯罪の被害者やその遺族が、刑事裁判で被告に質問したり、休憩で意見を述べたりすることができる、被害者参加制度が始まった。裁判で被告に、質問でき、そんなことできるの？始まりました。これ正しいんです。なんであなたそんなことをうちの子にしたの？なんて、結構そうできるんです。結構、すごいもう状況になったりするって言われてます。もう、そう始まりました。結構もう、きつく言ったりする。本年5月に2番です。開始した裁判員制度では裁判員の参加は、一審だけで控訴審は従来通りプロの裁判官で審査。そうですよね。一審だけですから、これも正しい。3番、全国の警察が、試験運用している取り調べの監督制度は本年4月、つまり09年の4月から本格施行された。取り調べの監督っていうのはマジックミラー越しを後ろで見てるんです。というのは警察官が何やってんだって無理やりですね、自白させたり、やってない人をその犯罪者ってことにしちゃうと困るんで、後ろからじーっと見てるらしいです。変にこう、胸ぐらつかんだりとかしないようにですね。で、これです。だから正しいんですよ。ですけど、あまり心配されたことって、起きてないらしいんですよ。どっちかっていうと、優しくなっちゃって、どうだ？喋る気になったか？じゃあ、どうだ？一服。すいませんね。今、禁煙だし、ここで吸っちゃいけないの？とかですね。お腹すいたろう？どうだ？カツ丼食べるから、いや、そういうこともしちゃいけないのって結構優しすぎちゃったりするらしいんで、それもかえってまずいぞということらしいんですけど、今こういう状況でマジックミラーで後ろから見てるんですって。もうそうなんですってよ。4番、これまで公開しなかった20歳未満の少年審判について、全ての事件で被害者から傍聴できる改正、被害者から傍聴できる、これも変なおかしな話なんですが、改正少年法が昨年12月に施行された、これですね、非常に全ての事件じゃなくて業務上過失致死とかものすごくひどい事件っていうんですか、そういう時には被害者から傍聴できるっていうよりも、被害者からですね、被害者や遺族の傍聴が認められる、つまり20歳未満の人がこう審判というか裁判みたいになってますね。そうすると今までは被害を受けた人がその場に行くことできなかったんです。加害者がまだ10代の人だから顔を見せちゃいけない、そういう人をちょっと刺激しちゃいけない、今やっと後ろで聞けるようになったっていうようなことなんです。 日本の裁判っていうのは加害者の人格を守りすぎるってですね、被害者のことをなんかこんだけ被害を受けたのにちょっとおざなりにして加害者ばっかり守っちゃってっていうことはだんだんとそうじゃなくなってきてますよってことは難しいですけども、これ、全ての事件じゃなくて、まあ、業務上過失致傷とかっていうそういう非常に厳しい試験については厳しい件については加害者が聞くことができますよ、被害者が加害者の話を聞くことができる、傍聴できる、こういうことでした。ですから4番が違う、ちょっと難しかった。さあ、いつましょう。続いてです。誤った内容、今度も誤った内容を一つ選んでくださいって、これが、はい、今回のこれ最後になります。国政選挙などの選挙権の年齢は20歳以上と選挙法で規定されている。これそうですね、20歳以上、それ何問題ない、はい、そう、はい、はい。親の同意があれば結婚できる最低年齢は男性が18歳以上、女性16歳以上と民法で規定されている。え、そうなんですか。そうです、親の同意があればですよ、16でもう結婚できちゃうんです。これもうそれで結婚。サッカーくじの購入は17歳以上とスポーツ振興投票法で規定されている。17歳って高校生です。高校生サッカーくじできるんですか。サッカーくじってこれいいんですか、賭博で。いや、これいいんです、これはいいんですよね。野球はこれまずいです。野球をするのはあの光栄じゃないですか。サッカーくじの購入は19歳以上、馬券は20歳以上、公営ギャンブルは認められています。公営じゃないものをギャンブル勝手にやっちゃいけないわけです。サッカーくじは19歳、馬券は20歳以上。4番、鉄砲刀剣類の所持は18歳以上と、これはその通りです。ただし 5.5 センチの諸刃のそういう刃物はダメですよ。まあ、これはこれで結構ということです。で、どうしてその下の3番、5番はやらないんですか。これ2009年の予算ですから、これと同じような問題で2010年になったらどうなるかな。さっきも同じような問題作ってますから、これもやってございますですね。はい、これで結構でございます。というわけで、はい、第5項ここで終了で、10分間休憩の後、いよいよ最後になります。さあ、休憩でございます。